はい、今日はですね、これは本文にはないんですけど、この本文にないことばっかりやってるけど、翻訳者ノート25のサムイエイの修論の話をしようかなと思います。87ページの大乗の首相の勝因の項に、またはどんな行動をなす前から無常に対して非が生ずることと、大乗の法を審議することとか、審議って言うんですね。難行について何とも思わず忍受することと、原光の自称の善根を正しく行ずることです。そのように正言教論に、行動の前に非と真偽と忍と善を正しく行ずることが首相の勝因だと知るべきですと説かれている。それは大乗の首相の説明ですね。で、その、詳しいことはまた出てくるんですけど、非の問題、慈悲の非の問題をですね、少し、慈悲も入れてもいいんですけど、取り上げたいなと思います。それは実はその中国仏教とそれからチベット仏教の一番大きな違いなんです。今でもそうです。今現在でも中国仏教ということは日本仏教ですよ。日本仏教とチベット仏教の一番大きな違いがこの点にあると、私も思いますし、多くの人もそう思っています。で。それはですね、どうしてかっていうと、その一番最初にチベットに仏教が入った時にその王様のチソンデツェン王って王様の、奥さんが二人おられて、で一人がね、中国の文政公主って中国のお姫様で、一人がね、ネパールのお姫様で、でそのお姫様同士がうちの仏教の方がいいって言って、なんていうんですか、いさかいをね、したんですよ。それで、奥さん同士が争うとうるさいから、で、ティソンデツェン王は、それじゃあその両方の言うことを聞いてみよう。というのでですね、両方から、仏教のお坊さんを呼んだという話があるんです。ちょっとこれは、引用文を読みますが、この本は、鶴手向さん先生のチベット仏教という学芸文庫の本で、大変今手に入りやすいチベット仏教史とチベット仏教の4宗派の各論なんですけど、あんまり分かりやすくないですね、残念ながら。この頃チソンデツェン王の治世、チベットには中国本土や敦煌を経由して、敦煌から、ね、チベットは、ね、ルートがあるんですよ。だから中国本土から一遍敦煌へ出て、そこからチベットに向かって南下するんだそうですが、今は四川省から、鉄道が通りましたので、そっちから行くことが多いんですけど、四川省からは、ね、大変山また山の南路なんですけど、敦煌の方から入りやすいみたいです。で、全系統の仏教が勢力を広げようとしていました。これが西暦798年泣くよぐいす平安京、ちょっと後ですね。なんで全系統かっていうと、弘法大師がおられた時代、紀元600年代にはですね、真言密教とか、それかそのもうちょっと前に玄奘三蔵法師がインドから帰ってこられたので、唯識派の仏教とかとっても盛んだったんですけど、中国でね、仏教迫害があったんです。王様が仏教をやめる言って、それで道教にするって言って、その坊さんはみんな還俗しなさいと、仏教はいけませんって言って迫害をしまして、それで密教とかあって、そのいっぱい道具がいるじゃないですか、なんかマンダラとかさ、それから短歌とかさ、それで結局みんなですね、潰れちゃったんです。で、禅宗はもうその頃ですね、禅宗があったんですけど、禅宗って道具いらないんですよ。体一つあればできるし、だから田舎へ逃げていって、 山の中で生き残ったんです。で、仏教迫害がなくなると、あとね、禅宗だけしか残ってなかったんです。だからその中国仏教って基本的に禅宗なんですね。だからその、禅系統の仏教が勢力を広げようと しています。で、禅っていうのは今もそうなんですが、頓悟禅って言って、その功徳を積まなくても禅定、瞑想、いわゆる禅ね、をしていると悟るんだって、こう主張しているんですね。だけれども、インド仏教は、禅語って言うんですけど、まあ、ゆっくり悟るというのが常識で、まずその功徳を集積する、功徳をたくさん集めるっていうことから話が始まるんだと。で、何世も、その福徳をね、積んで、それからまあ、悟るんだと、こういうふうに考えていました。で、それがですね、まあ、民間でも結構論争になってたようです。その、お妃様同士も論争してたみたいですけど、それで遅かれ早かれ両者が衝突するのは火を見るより明らかであった。それぐらいきっちり対立してたんですね。で、798年、サムエイ。サムエイジというのはラッサンにある大きなお寺で、チベットでね、最初にできた仏教寺院なんです。そのチベットの仏教寺院の第一番目なんですね。日本でいうとどこなんだ、四天王寺かしら、法隆寺かしら。四天王寺行ったら仏教最初の地っていう碑が建ててありますけどね。でサムエイジにおいてインド仏教と中国仏教が対決をしました。でインド仏教の代表はシャンタラクシタっていう大変有名な、初めシャンタラクシタ様が来られたんですが、お年を召されたの でお弟子さんのカマラシーラという人を呼びなさいって言って、チベットの王様に言ったの でカマラシーラがチベットから来ました。で中国仏教の方は、敦煌の人みたいなんですけど、これマカエンって読みますね。マカエンってマハーヤーナの音訳で、大乗っていう、大乗章とも言いますけど、普通マカエンってこの珍しい字書いてます。という人が来ました。で、一回で終わったんじゃなくて、三年ぐらい、しかもまあ、言葉通じませんのでね、両方が文章を出して、それをチベット語に訳して、で、またその訳したやつを相手に分かる文章にして、それにまた反論してというような形で3年にわたってやりまして、で最終的には王様が、カマラシーラの側が勝ったと。で、チベットでは中国の禅宗は禁止っていうことになりました。で、これはですね、結局まあ背景がいっぱいあって、その中国仏教っていうのは現世での善行をあんな意味ないんやと、瞑想してたらいいんだというのは、その秩序、例えばその従前合同とか不摂政とかね、不中道とかね、そういうことを教えないから、だから良くないんだと、まあ王様が思ってたということもあるようです。だからまあ両方の資料がですね、カマラシーラの論争資料の主従次第、これ主従って読まないで普通主従って読むんですけど、主従次第っていう本がチベットに、伝えられています。全3巻あるんです。前編中編後編ってあるんですけど、普通ですね中編がよく読まれます。ダライラマ法王が主従次第の、中編についての注釈の法話を出しておられて、下の方に中二かなってついてますが、これも絶版本なんですけど、まあ手に入る、そんなに高くなってないです。で、それから、マカエンの資料はね、これはね普通ちょっと簡単に手に入らないんですけど、敦煌大乗章理決というのが一応学術書としては日本語の注釈付きで出ていますので、大きな図書館行くとね、なんかそのサムエンの就労に関する、本があったらその中に入ってるかもしれません。はい、仏教系の大学の図書館にきっとありますけどね。だから両方とも読めます。これは大変ありがたいことですね。はい。で、見比べるとね、やっぱりね、圧倒的にね、そのチベット側の方が有利だと思います。話の筋が通ってるというか、こっちの方が、 あの理屈通ってるよねっていう感じはいたします。だってここまででなんか分かりにくいことはありますでしょうか。
先生すいません、お願いです、
はいはい、
あのちょっと細かいことなんですけど、あの資料のこの798年にサムエー寺においてっていうことなんですけど、カマラシーラが740年から797年。
はい、ほんまやね。これ、もともとの本写してるから変です。死んじゃったのかな。ははははは。調べておきます。
先に。
はい、すいません。
あ、はい、すいません。
カマラシーラね、このね、サムエの修論の後ね、マカエンのね、弟子に殺されるんです。
あら。
うん。もうなんか荒っぽい話でね、はい。かないませんね。その坊主殺すと7代たたると言いますが7代たたったでありましょう。何かありますか。
あ、いいですか。
はい、
はい、丸山です。日本仏教のあそこですね、白隠禅師 の、
あ
の、
はあはあ、
座禅和さんってあるじゃないですか。
はあはあ、ありますね。で
その始めがその主生本来仏なり、水と氷のごとくにって始まってて、なんかそこだけ見ると、そのガルチーニポジェがおっしゃってることと、なんかすごい通じるような印象を受けたんですけど、その後の方でこう、マカエンっていう名前がこう出てきて、禅定どうのこうのっていうふうにこう、確かこうおっしゃられたと思うんですけど、やっぱ違うものなんですね。あ、もしもし、あれ？あ、ちょっと待ってください。
はい、それで、あ、マカエンっていうのはね、普通名詞なんです。その、大乗仏教っていう。
だからあ、これ、あ、人の名前じゃないんです。
いや、この場合は人の名前なんです。だから、その、敦煌の禅僧、マカエンさんは固有名詞なんですけど、はい、普通マカエンって言うと、マハヤーナで、普通名詞なんです。はい、で、座禅和さんなんかね、ご存知だったら、あそこにもね、はい、その、伏せとかね、
はい、
自戒とか出てこないんですよ。その座禅してたらよろしいって、はい。
はい。はい。はい、今、ちょっと、メッセージで送りました。はい。
はい、はい、はい。メッセージ、はい、メッセージ。はい、座禅和さん、はい、
はい。
知っておりますが。
はい。はい。
うん。だから、日本仏教今に至るまでですね、はい、あんまりその、なんていうんですか、そういう、その、社会福祉とか奉仕とかね、そんなに関心ないんだよね。うん、各宗派とも、うん。で、大昔はね、大昔はね、はい、新婚立宗っていう、今もありますけど、新婚立宗っていう宗派があって、ここはね、来館者の救済だとか、それから、まあ、道路を作ったり、橋かけたりする、すごい熱心だったんですけど、はい、そこだけですね、頑張ってたのは。
あ、そうです
ね。うん。
はい。
はい、他ありますか。
あ、はい。あ、あと、はい、すいません。質問じゃないんですけど、今度そのダララマ法王が来日されて、
そ
この、主従次第の、ご法話をされる。
あ、そうなんだ。
っていうふうに、ありましたね。
はい。
案内が出てましたね。
はい、はい。
そこ、中編ってさっき先生おっしゃってた。
はい、中編でしょ。ダライラマね、中編を好きなんですよ。はい、ダライラマ方は、なんか、
はい、
その、主従次第についての法話の印刷されたのを読んでると、はい、主従次第のシェルンをお持ちじゃなかったので、口伝をね、お持ちじゃなかったので、大変苦労してね、その主従次第を伝えてる人から教えていただいたみたいなんです。で、ダライラマ法王がそのシェルンを持たれたおかげで、そのお弟子さんたちに、主従次第の法話ができて、私はポタラの斉藤先生から主従次第の法話を聞いたんです。
あ、そうですか。
だから一応ですね、シェルンは持ってるんですけどね。
あ、そう
なんですね。ダライラマが伝わってきたやつね。はい。
はい。
瞑想のしか、瞑想マニュアルです、ものは。どうやって瞑想するかです。まあ、欧米もたくさん書いてあるけど、はい。
あ、そうですね。はい。
他ありますか？で、主従次第の中身にちょっと入っ、あ、どうなったか。はい、どうぞ。 いいですか？
すいません。いいですか？じゃあ、ちょっとだけ、すいません。禅定のみで悟れると主張していた。
そう。
ってあるんですけど、正常仏教とは違うんです。
だからね、その、カマラシーラはそれは正常仏教じゃないかって言うんですよ。
あ
もしも禅定だけで悟れるなら。
わ、はい、かりました。
あ
はい。はい。
もっともね、マッカエンさんの方はね、カマラシーラを正常仏教で言ってましたが。
あれ。
うん。のの知り合いくしてたんだけど。
はい、すいません。
じゃあ、修行次第の中へちょっと入ります。
はい、
菩薩は一切無常の心を完全に熟させ、浄土と仏の体と多くの眷属たちなどを円満するようになったという方便、すなわち不正などの善を必ず願って主従頼って悲しい修行しなければ変な文章ですけど、菩薩は不正などの善を必ず頼って修行しなければならないが主文で、一切無常の心を完全熟させ上等と仏の体と多くの眷属たちなど円満するようになったという方便がそこへのその挿入文です。ウィッチです。菩薩は不正などの善を必ず頼って修行しなければならないが結論です。でそのようでなければ、諸仏の浄土などを円満することについて、世尊が商業を授けているところのそれは何のかだということになるのかと、恐ろしい文章ですけど、まあ、その、世尊がですね、教えておられることは、何のかだというのは、つまり、その、不戦などの善のかじゃないとしたら、一体何のかかということですね。その不正などの善というのは、不正自戒に肉精進ということですね。その不正自戒、不正、人に施すということと、それから戒律を保つということと、まあ、辛抱するということと、それから頑張って努力するということと、じゃないとしたら一体何のかでですね、その、仏様になるのかということです。そのようであるから一切僧の最小を具足すること、すなわちその一切父は不正などの方便によって完全に苦行するようになるのであり、故に世尊がその一切父は方便をもって苦行するのであると大日経などでお説きになっている。これもややこしい文章ですが、一切僧の最小を具足すること、僧はですね、楽者なっていうのの翻訳ですので、性質、特質ですね。最小って、ね、一番優れた特質を具足こう身に備えるっていうのはどういうことかで、最も優れた特質って何かで、一切父、全てのことを知っているということで、それを手に入れるのは、不戦などの方便、不戦などの方便は、不正自戒人肉精進ですけど、あと、禅定も入れてもいいんですけど、によって完全、苦行ってのは完成って言うんですね。完成するようになるので、だから、お釈迦様が、その一切父、そのって何ですって言ってましたけど、方便を持って苦行するのであると。大日経などでお説きになっている。大日経にですね、確かにそう書いてあります。方便が究極だって書いてありますね。そのため菩薩は、不戦など方便にも耐えるべきであって、空性を、禅定でもって、禅でもって空やねえと言うてるだけでは菩薩行にならないというふうに、書いてあります。で、ここ大丈夫でしょうか。なんか翻訳がひどいですが、ひどいというかね、これ君直先生の翻訳ですから、あんまり言うていけない。マリア・リンチェンさんの訳がね、あって、それもちょっとマシなんですけど、マリア・リンチェンさんの訳も何だってあげといてもいいけどな、どこにあるんやろ、ここやでちゃうかな。どっかにあった。うちの宝物庫に
あるんです。
宝物庫に、胸像に あるわ。主従次第、主従次第そのものを送ってしまおう、この際、ファイル送信ってどうするんやろ。 これかな。じゃあ、これか。ファイル送信、はい。ダウンロード。今一つファイルを送りましたが、これはですね、主従次第の全文ですね、中編の、マリア・リンチェンさん、あのダライ・ラマ法の通訳の方の翻訳で、これはやや読みやすいです、ややですけど、はい、
ありがとうございます。
はい、では次のところ行きますね、その後ですね、もろもろの証文たちは大秘と離れている上に方便を書くのであり、それゆえ彼らはひたすら涅槃を祈求するばかりだ。諸菩薩の道は般若と方便を共に備えることを目指し、それゆえ彼らはあくまで無住所涅槃を追求するのだ。諸菩薩の道は般若と方便を備えることを目指し、それゆえ無住所涅槃を得て、般若の力によって輪廻落ちず、方便の力によって正常の涅槃に落ちないので、聖門さんたち、正常の行者さんたちは、慈悲の非ね、非心がないので、だからその、不正とか自戒とか、まあ自戒はなさるでしょうけども、不正をなさらないと。で、ニンニクとか精進とかの言い方も大乗仏教らしいんですけど、あのニンニクがなんで大乗仏教やというのはですね、法華経のですね、上不行菩薩本っていうのがあるんですけど、ちょっと字書いたろう。上不行菩薩本、ね、字書きました。というところにその辛抱の塊みたいな人が出てくるんですよ。で、まあそんなので、その大乗仏教の初期からですね、罵られたりむちゃくちゃ言われたりしても、こう耐えて頑張るでって、あの宮沢賢治風のね、宮沢賢治ってすごい、あの法華経の信者でしたから、上不行菩薩をすごい尊敬してたんですけど、まあ忍耐するっていうのを、そういうのを、まあ症状の人はしないと。だから彼らはただ涅槃を自分が悟って苦を離れようということだけを願っているんだ。でも菩薩の道はその般若、般若っていうのは知恵ですね、方便、それは不正などね、お共に備えることを目指し、それゆえ彼らはあくまで無住所涅槃。無住所涅槃というのは、悟りを開いてしまって、あの仏様になりきってしまって、涅槃から完全に出て、涅槃じゃ、輪廻から完全に出ていくんじゃない、涅槃ね、あの完全に悟り開かずに、衆生と一緒に輪廻転生を繰り返して、それで衆生を救うという境地をですね、無住所涅槃と言います。で、諸菩薩の道は般若と方便を備えることを目指し、それゆえ無住所涅槃を得て、般若の力によって輪廻落ちず、方便の力によって正常の涅槃に落ちないのである。輪廻の方へ落ちることもないし、涅槃の方へ落ちることもなく、その中間編をですね、ずっとやっていくというのが、あの菩薩の道だ。だから菩薩様、観音様だとか、お地蔵様だとかは、あの仏様とは違って、その発心のね、仏様に溶け入ってしまって、その個性を失ってしまうことをなさらないんだ。あの観音様の個性とか、あるいはそのお地蔵様の個性とかいうものを持って、それで輪廻転生をなさる。じゃあその輪廻転生している六道のどこにおられるかって、どこにでもおられるんだ。だから地獄にもおられるし、畜生にもおられるし、人間にもおられる。だから人間の観音菩薩は人間の形の法人を 持たれるけど、犬の観音菩薩がおられたら犬の形の法人を持たれるし、地獄の観音菩薩は地獄の形の法人を持たれるんだろうと思います。ここまでで何かありますか。あ、ないか。四十四代にはあまからさまに書かれていないのですが、上の文は布施などの方便を書く中国仏教は、慈悲を書く清浄仏教の一種であって大乗仏教ではないということが暗示しているの。まあ、なぜ論争文ですのでね、かなりその相手のことをお互い悪く言ってます喧嘩ですからね。でこのカマラシーラの主従次第が、チベット仏教の出発点で、この延長線上に今のチベット仏教がピタッとあります。だから下脱の法職も当然主従次第の延長線上にあって、その一方で知恵を育てるために、学問をしたり瞑想したりも大事だけど、毎日の暮らしの中で人々の幸福のために自分にできることをコツコツやっていくこともすごい大事だと。それから最終的な目標は苦を解脱することじゃなくて、無住所涅槃を得て、その衆生とともに輪廻転生を繰り返しながら衆生を救っていくことだということをですね、極めて明確に中心的に考えていると思います。ここまでのところで何かありますか。お、静かやはい、
山内ですが、
はい、
ちょっと質問があるんですけれども、
はい、
小札の道はっていうところから、般若の力によって輪廻を地図って書いてあるんですが、
はい。
はい。先ほどなんか輪廻でそれぞれ、例えば犬の形をしてとかおっしゃってて、六道にも全ていらっしゃるっていうことと、なんかこの輪廻を地図っていうところがなんか矛盾してるように思ったんですが。
自ら進んで、
はい。
大悲一仙台って言うんですけど、その、慈悲のあまり、首相を持たない首相になるんです。その大乗の首相じゃなくて、
はい、
で自分の力で輪廻入っていくんです。
ああ、だから輪廻落ちずという意味とは違うんですよね。
いや落ちずなんです。だから
ああ、そうかそうか、
うん、
自ら
進んで輪廻入っていかれるんです。はい、
あ、だから落ちずなんですね。
そうです。
あ、わかりました。ありがとうございました。はい
はい、先生。
はい、どうぞ。
中井です。そうすると、リンポチェ様たちっていうのは、
どう捉え、無住所涅槃を、
はい。はい。
無住所涅槃を得てですね、般若の力によって輪廻に落ちず、はい、方便の力によって清浄涅槃に落ちないので、
で、
症状涅槃っていうのは完全にその消えてしまうんだよね、はい、その個性を失ってね。
はあ、はいはい。
化身滅地っていうんですよ。これもちょっと字書こう。はい。これ化身滅地って言いまして、体を灰にして地を滅ぼす、意識を滅ぼすって、これが症状の理想で、何もかもなくなるということなんだけど、もう絶対輪廻転生しないっていうなんだけど、そこへ持ちない。だからリンポチェは輪廻転生なさるわけ。
はい。
輪廻転生するけど、僕らみたいに悪業でもって輪廻転生してるんじゃなくて、自らの意思で輪廻転生なさってるのね。
すごい。
すごい。で、ダライラマ法王は、今次、輪廻転生しようかどうか、お考えのようで、しばらく前にですね、私は次は輪廻転生しないかもしれん言っておっしゃってて、つい最近ね、まあ、情勢によってはするかもしれんというようなこともおっしゃってて、だから自分の意思で輪廻転生するかしないか、いつするかどこへするかを決められるんですね。で、僕らが輪廻転生するのは、 その、だいたい犬になるのやら、豚になるのやら、その、やって、開けてみるとわからんという、しょうもない状態なんですけど、リンポチェ様方はそうじゃないんです。
その、観音様も、その、自らの意思でもって、輪廻転生をされるんですよ。
はい。あやこさん詳しいですね、観音様については。なんか、前、どっかで法話聞かなかったシェルを持ってるはずよ。
観音様の？
観音様がなんか最後に慈悲のあまり、こちらへ帰ってこられた話を、あなたは昔なさいました。
しておりましたが、それは、シェルンで聞いたことだったのか、どうだったのか。
もうなんかね、うん、どなたかの千手観音の感情を受けに行って聞いてきたんだと思うんだけど、芸力派の方の。
くんちょく先生の講座で、はい、千手観音の、講座で、そのお話を聞いたような気がします。はい、
してるんですね、立派に。
あ、そうですかね、はい。はい。
どんな話ですか？
観音様が、一切主情が救われるまでは、絶対に、輪廻転生を続けると。諦めないと。で、もしも自分の心が弱くなって、諦めの心が芽生えたら、自分の頭が線に爆発して、もう構わないという誓いを立てられたんですね。確か。それで、うん。それで、一生懸命、地獄からずっと、どこも畜生から全部の主情を救おうと一生懸命されてたんだけども、ある時、瞑想から覚めてふと、下界を見たらっていうかなんかな、世界を見たら、まだまだたくさんの主情が苦しんでいるので、あ、これはもうダメだって、ちらっと思われて、そしたら誓い通りに頭が線に砕けてしまった。うん。で、それを、阿弥陀様かな。
阿弥陀様でしょうね。はい。
ね、阿弥陀様がご覧になって、かわいそうにと思われて、その、頭が、だから11面、頭11個で、千手千眼ですね。うん、千の手に一個ずつ目がついているという、うん、うんうん、の姿に変えられて、で、この姿になったら、もうたくさんの目があって、たくさんの手があって、だから、たくさんの衆生を救えるでしょうという姿にしてくださったという、それが千手観音の起こりだと。始まりだというふうに習いました。
はい、ありがとうございます。
はい。
はい、何かありますか？
はい、そうすると観音様のお体はどうな輪廻の中のどれかをかたどんなんかそこら辺がちょっと分かってないんですけど。
僕たちがね、その、はい、短歌で見る観音様ね。
はい。
画像の観音様は、普通ね、天なんですよ。
はいはいはい。
その人間に転生なさってる観音様は、全く人間のおっさんやおばさんのようにして歩いてられるので、僕たちが道でお会いしてもわかんないかもしれないの。
はい。
でもその、あえてこう、僕らがイメージするのはですね、天界に転生なさってる姿だと、僕ら人界の人間と違うから、区別しやすいじゃないですか。
はいはい。うん、
だから、ターラー菩薩も観音菩薩も天界の姿を言ってますが、実はあれじゃなくて、本当にワンワンワンワンって犬で歩いてられるかもしれないです。
あ、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、
うん、チベットってあんまりね、信仰盛んないですけど、地蔵菩薩はね、地蔵菩薩本願経っていう、地蔵菩薩の本願のお経のがあって、これ大変面白いんですよ。お釈迦様が亡くなるときにお地蔵様、その当時まだ人間だったんですけど、人間の弟子だったんですけど、すまんけど、次、弥勒菩薩が来るまでの間、お前、生まれ変わり死に変わりして、その六道全部に生まれ変わり死に変わりして、人々を救ってくれって、地蔵さんが、そう、それはちょっと嫌ですね、って、いや、そんなこと言わんと頼むから、言って、で、 六道を輪廻してね、人々を救う。だから、あの、六地蔵で六つペアなんです、六道分。はい。いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、
あの、それでちょっと今分かったんですけど、あの、ドルゼン・リンポチェが、観音様とかターラ様のことを、
ファーって。
あ、そうそう、うん、ハーって言われてはって、
うん。
うん。あの、で、渡辺先生が神と訳してらっしゃったのが、うん、ちょっとなんでかなと思ってたんですけど、うん、それはその、天界のお姿ということなんですね。
そうなんです。でもあれ、
はい、
あれだけが観音様じゃないんですね。あの、うん、僕たちが観音様をイメージするための手がかりとして、天界のお姿が、人界の人間界とか畜生界のお姿で、こう、ディファレンシエイとしてこう差別してピチッと思い浮かべやすいじゃないですか。だから天界だから腕4本あったりなさる、
うん、手が1000本あったり、
そうそうそうそう。うん、人界であれだとね、ちょっと整形外科の先生がどない紹介しなんて思われると思うけど、
わかりました。
私はあの地比観音の肩関節と肩甲骨の構造がどうなってるのかずっと気に
して1000本やったらどうなるんですか。
ね、ああつまらんことを考えてる、まあ、展開ですから中は骨ないんだよ。だガルチェン・リンポチェなんかすごい明快におっしゃってて、観音様とかターラ様は中にその骨も内臓も何もないんやと、あの虹のようなエネルギーが集まってああいう姿をなさってて半透明なんだとかおっしゃってますけどね、うん、だから肩関節ないんです、残念ながら。はい、アホなこと言うとおらずにですね、もうちょっと行きますね、いいでしょうか。インドの大乗仏教とはすべてこのように、このように言うのは方便大事って考えたかというとですね、歴史を遡って調べるとそうでもないんです。これは、初書はですね、ダボディーチャーリアバータラ、あの、ニュー菩薩行論の英訳版のうちの一つなんですけど、そこに書いてあるんですが、これはあの、インド人が書いたんではなくて、その、クロスビーさんと、スキルトンさんがその方が書いたんですけど、大乗仏教の枠組み中では、悟りは根源的な知恵と無限の慈悲として記述されている。しかしながら、知恵と慈悲の関係については意見の相違がある。有意識派の見方では、究極の真理、正義体ね、これ正義体って言うんですけど、のレベルで二元性が消失してしまうことを、二元性ってのは私と他のも、私と他人ですね、それがなくなってしまうことを認識されれば、すなわち自己と他者の平等性と無差別性が認識されれば、慈悲は自然に湧き起こってくる。で、中略して、中間派のシステムでは、慈悲は菩薩が、ブッダとなるための準備として、悟りを得るに先立って訓練を重ねなければならない徳である。とこう書いてあるんです。つまり、有意識派と中間派で見解が違ったんですね。で、中間派は、悟りを得てない時期にも、得てからも、とにかくずっと慈悲を実行するもんだと思うけど、有意識派は、まあ、よろしいやろうと、悟りを得たら、自然に慈悲が実行されるようになるでしょうから、それまであんまり気にせんでいいんじゃないですか、とこう言ってたんです。で、カマラシーラはですね、中間派なんです。割と有名な中間派の学僧で、だから、慈悲をとっても重視したんですけど、仮にそのサムエの修論に有意識派の坊さんも当時たくさんおられましたからね、有意識派の学僧さんが来られて中国僧と論争していたら、そしたら中国僧と意見あんま変わんないです。で、なぜかいうとね、中国仏教は全体的に有意識派の影響すごい強いんですよ。まあ、現状三蔵法師がとっても正式の有意識持って帰ってこられたし、その前から新大三蔵なんていう人が、有意識の経典たくさん訳してて、で、まあ仏教を言ったら有意識かねえという感じなんです。日本仏教もそうです。で、その中間派っていうのは、中国人がそのインド仏教を熱心に翻訳していた時代には、まだあんまりなかったんですね。こちら次に言いますけど。だからその中国では、中間派があんまり知られてないんです。で、 たまたまそのカマラシーラが中眼派だったので、あの極めて違いがくっきり出てるなって感じがします。でちょっとその有意識派と中眼派の違いとか歴史見ておくとですね、大乗仏教がまあいつの頃からかできました。あの法華経とか、華厳経とかいうお経がですね、あのどうやってできたのかわかんないんですけどね、あの誰が書いたのかもわかりませんしね。でなんかあのバラバラと自然発生的にお経ができたんですよ、先に。それはそのナーガールジュナっていう人が、あの中論っていう本でこう一つのコンパクトな思想に、まとめました。でそれはですね、それまでの清浄仏教は、学法右折、私は空で、それでその私を成り立たせている要素である法は存在するっていう、法っていうのは色受相行識とかですね、存在するという説で、したが、ナーガルジュナは忍法に空説、そのガもアートマンも存在しないけど、それを成り立たせている元素も存在しないって言いました。でこれがですね、その理論的に見た清浄仏教と大乗仏教の違いなんです。そのうちそのナーガルジュナの書いた中論が大変難解な書物なので、それで有意識派がですね、その中論を解釈する中で、有意識無教説という説を唱えます。それは四季というものがまずあって、その四季が夢見てるんや、あのこの世界はですね、四季が作り出した幻想で、四季以外の世界は全く実は何もないんだという説なんです。で、これはですね、あの、多くの仏教徒がびっくり仰天したんですよ。それはいくらなんでも仏教と違うやろうと、それ虚無論やでって言って、それで、その、それに反発をして、中眼派が成立したんです。で、ちょうど有意識派がとても元気だった頃に、中国人が一生懸命仏典を翻訳していて、それが一通り終わった頃に中眼派が成立したんですけど、その時には中国では仏教迫害があって、インドの仏教を翻訳するゆとりがなくなっちゃったんですよね。だから中国へは中眼、まあ日本へも、その正式には中眼派は伝わっていません。じゃあその中眼派って何かっていうと、その世界は空だけど世界は無じゃないんだと。空と無は違うんだと。で空っていうのはですね、腕もない無でもない、腕もない無でもないっていうのは、あの、離辺中眼説ですね、この前やりました断片中眼説、離辺中眼説、上辺中眼説とあって、本来のね位置はね、中眼派はね、あの離辺中眼説、腕もない無でもない説です、インドでは。で、コランパ尊者が言うのが正しいです。はい。僕そう思います。ただ、後で如来像説が、これが後で出てくるので、如来像説は、多空説を取りますけどね。で、空の話は、あんまりしません。こんなんやってたら、これだけでもせ長いこと喋らんといけませんので。で、何はともあれ、その、有意識派は、世界は無で、四季。意識ね、だけがあると考えたけども、その中眼派は世界は、無だとは言わない。無だとも言わないですね。その無とか無とかいうのを超えた存在だというふうに言っていました。ここまで何かありますか？彩子さん、昔中論読んでなかった？
読みました。
どうでしたか？
難しかったです。
あのレグルス文庫っていう、あの創価学会がやってる本屋さんから、とっても分かりやすい三枝先生って方が訳された中論が出てるんです。あれはあのいい翻訳でいい解説ですね。中論読んでみたい人、レグルス文庫の3巻ありますけど、買われて読まれたら、ただとても厄介です。なかなかそう簡単に読めないですけど、はい、時々ダライラマ王が中眼の一部分を講話なさいますから、そんなんが聞ければシェルンがいただけますね。ではもうちょっといきますね。中国と日本の情勢をちょっと見ておきたいんですけど、そのインドの有意識派は 玄奘三蔵法師がインドへ行かれました。玄奘三蔵法師はなんでインドへ行ったかというとですね、その下に書いてある湯河指論っていう本がありまして、これはあの巻物にすると100巻あるすごいでかい本です。湯河指論は現代の出版物でもですね、電話帳くらいの、昔の電話帳、今の電話帳は分厚いね、あの電話帳くらいの厚さになる、それも漢字で書いてね、100巻あるんですけど、その湯河指論の、一部分だけの翻訳が中国にあって、全体が分かんなかったんですよ。それでどうしてもその続きが読みたいという動機でですね、3年かかってインドまで歩いて行かれました。私はこの話好きなんです。三蔵法師がね、孫悟空連れないで、佐護城も連れないで一人でインドまで歩いて行かれた、その動機がね、本一冊、一冊がない100巻ですけど、その本の続きが読みたいという理由で行って、僕そうこう情熱というかモチベーションというかすごい好きなんですよ。で、行ったついでにその有意識の勉強、まあ、言ったついでに、まあ、本来の目的ですけど、有意識の勉強をたくさんなさいまして、有意識関係の本をたくさん持って帰られましたが、間違いはですね、あの大般若経を持って帰られたんですよ。その般若経のでかいやつ、これはでかいです。湯河指論よりずっとでかいで、1000巻ぐらいあるのかな、翻訳にして。で、三蔵法師はね、般若経にそんなにね、その興味があったわけじゃないけど、まあ手に入ったんで持って帰ってきたんでしょうね。で、皇帝がそんな湯河指論や中編分別わからんわと、そんな難しいもんだから、般若経訳せってこう言うんです。で、中国の皇帝にね、般若経訳しなさいと言われて、いや それはちょっと、ね、湯河指論先に言うと首はねられますから、そのものすごい千巻ほどもあるですね、大般若経の、ね、翻訳にほとんど生涯を使ってしまわれました。気の毒です。で、まあ残った時間で湯河指論とか中編分別分別論だとか、有意識三十字だとか、有意識二十論だとかの、まあ、論書翻訳されました。今やもう般若経なんていうのは天読って言ってパラパラパラパラパラパラってこう仏様の前でやる以外の使い道ないもんね。あの山伏さんがこう天読するしかないですけど、湯河指論とか中編分別論とか大変ありがたい、翻訳残ってるのは。で、けれどもそのインドの中岩派はこの後でできまして、だいたい中岩派言いますと、あのチャンドラキールティという人の入中論だと、チベットでは中岩派言ったら入中論だと、メークロンいうのは中論の注釈書ですと言われるし、ですからシャンタラクシタ、さっき出てきましたカマラシーラのお師匠様の中岩正言論という本があって、これもですね、時々引用されます。私この中岩正言論持ってまして、チベット語のついたやつ持ってまして、日本語の訳あるんですけど、これの時々引用いたします。例えば実世俗と邪世俗だとか、それから作用効果だとかいうのを書いてあるのがこの中岩正言論なんですね。それからバーバビエーカイス般若討論とか、それからシャンティデーバの入菩薩行論、入菩薩行論とか般若討論はね、中国語訳があるんですけど、翻訳がまずいう問題が一つありまして、あまり研究されませんでした。だから結局その中国仏教も日本仏教も、有意識の影響下に、瞑想重視、方便軽視になったと思います。で、これはやっぱ日本仏教が衰えてきた一つの理屈、理由だと思う。その仏教なんて何の役も立たんやんかって思われちゃったんだと思うんですね。なんかここまでありますか？ややこしく言ってますが。ではもうだいぶ時間も経ったので、そのチベット仏教はですね、出発点が中岩派の学僧のカマラシーラでしたし、この後一辺仏教が迫害で衰えるんです。ランダルマの破仏って言って、仏教は迫害があって100年ほど仏教がなくなるんですけど、光電機、アティーシャ、尊者が、アティーシャ大師が持ってこられた光電機の仏教でも、アティーシャ尊者も 中間派の学僧でしたので、結局チベットではね、ずっと一貫して中間派が正統説で、有識派はまあ一般教養ねっていう感じなんです。勉強するけどって。で、下脱の法職だってどこだって、ね、有識用語結構出てくるんです、いろいろ。出てくるけど、基本はね、中間派なんですよ。だから、いつもその慈悲行、慈悲行、慈悲行って、不正、不正、不正ってすごくうるさく言います。でそこから、その、翻って日本仏教を見ると、日本では真言律宗、常念阿闍梨の真言律宗、あれは架空の人物ですが、あのように、その不正自戒をすごい大切にした宗派も存在しました、かつては。だけどもね、やっぱりね、メジャーにならないんだよね。で、いわゆる鎌倉新仏教、浄土宗とか禅宗とかいうのは、どちらも不正も自戒も大きな問題です、取り上げませんね。親鸞上人なんかも、幻想エコーっておっしゃって、幻想エコーっていうのは、その、往想エコー、行く、往っていうのは往復の往ね。幻は帰ってくるね。で、幻想エコーっておっしゃって、一遍その極楽浄土へ行って、阿弥陀様のところで悟りを開いて、それでこちらかへ、もう一回転生して帰ってきてから不正をすると。人々を助けると。それまでは、あまりにも在業が大きすぎるので、人を助ける力なんかないんだと。で、自分はその、阿弥陀様におすがりをして、まず極楽往生することを、第一優先順位でやるんだという言い方をおっしゃいます。だからそういう、まあ、念仏も、瞑想の一種だと思うんですけど、で、こういうことを言うとですね、チベットの坊さんは、あなたの考えはまるで、シナオショウってフワシャン、フワシャンっていうの、チベット語でオショウ。フワシャンのようだって。中国のオショウさん、つまり魔化炎ですね、みたいだって言うんですけど、これはですね、罵ってるんです。ファー仏教ちゃうでという意味ですね。今でもシナオショウって言うと、最大の罵り言がさ、あなたの説はそれはシナオショウやって。はい。ここまで何かありますか？はい。では、これぐらいにしたいんですが、今後の予定って、ガルチェン協会の催し物のページに、今後の予定を、一応日にちを入れておきました。絶対確定というわけではないんですけど、で、催し物のページを見ていただいて、具合悪い日をおっしゃってください。後ろへずらします。で、ずらして空いた日にはですね、私がその予断をするということにいたしまして、で、一応、明日、次回の、次回のですね、その、輪廻とか、縁とかいうのも次回済ましてしまうかどうかわかんなくって、まあ、済めば両方ともやりますけど、残ったら他の空いた時用に置いとくし、それからあとその少し日本仏教のお話をしといた方がいいかねという感じがするので、南都六州っていう奈良時代の仏教の話とか、真言と天台の話とか、それから鎌倉新仏教の話とかを、また翻訳者ノート、翻訳者的でないですけど、少し、書いといてですね、日にちが、ずれて、後ろずれた時にはそれをやらせていただくということにさせていただこうと思います。
はい。
はい、それではどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。